星の果てまでテレポテーション。
ユース頑張って連続配信更新中やってんね。今日で5日目。だからといって別に明日スパッと やらないっていうことは普通にありえるんですけど、とりあえず、ボロボロになりながらも、生きてるんで、配信してみようかなとで、基本的には、ネタ探しですね、百物語をやりーの、ウミガメのスープをやりーので、人狼をやりーのネタなくなったね。まあはっきり言ってね、ちょっとやりすぎた、あのペース上げて十分ね、それで2週間は持つネタだったと思うんですけども、ですね、駆け抜けていっちゃいましたねそのなんだ、人狼だけでもね1週間は余裕で持たせることができるはず。2週間持たせてもいいぐらいだもんな。4日で終わらしちゃったもんな、だからそういう感じで、ちょっとペースがね、あの自分でちょっと上げすぎたね。だからそれがいけないんですけど、だからネタがなくなりましたね、相変わらずのことなんですけど、ネタなくなったと、困ったぞと。そしたらもうまたネタ募集するか、ダベリでもいいじゃんっていう、はっきり言ってね、ダベリの場合は人が、てかダベリの方がいいのかな、いやわかんないんだけど、とりあえず、てかダベリ本当にダベリだからね、なんかあの本当にネタちょっと持っててダベリするんだったらいいんだけど、本当ネタなしでとにかくただ、いいやスタートしちゃえぐらいのトーンでスタートしちゃってるから何も決めてないと、でそこがまずいんですけど、なんとかならな、多分、なんとかなるだろうと、いうことで、まあ、やってみます。で、ジータレース、379、てか377からいくか、3週間の記録で2回ようぜって書いてますけど、3週間のあの時の時はですね、あの時の時って変ですけど、あれはダメでしたね。体ぶっ壊して、まあ、今でも壊してるんですけど、3週間は無茶でしたね、連続配信っていうのは。あのまま1ヶ月やってやろうと思ったから3週間ともうちょっとやってたと思うんですけど、あれはねちょっと本当にね、配信してるしたことある人ならわかるけどね、結構大変。初めはいいかもしれない、頑張るぞで、だけどねそう結構ね、そのあたり、やってみればわかるんですけど、きついんですよね。だから3週間はまあ無理かなと、自分の中ではもう記録、最高記録に、なるかなと、何せ独り言だからね、ある意味、本当に今よくこんな風にやってるなと思うもん、昔の自分だったら絶対そう思うね、よくやってんなと独り言だぞお前って。そのレスが帰ってきたりしてるから、あ聞いてんだなっていうのはあるけど、基本的にはレス帰ってこなかったら分かんないですからね、そのラジの人数は嘘だと思うからね、これはねえわっていうね、何かね、これはっていう風に思っちゃうからそう、で、378年中無休ですと、この番組はね、年中無休じゃないんですけどね、でもはっきり言って自分自身は携帯で書き込んだりしてるから、無休に近いかもしれないですけどね、正直なところ、まあいつ辞めるんだろうなと。でもね、一 回ねスパーンって本当にね、うん、でも間開けすぎるとあれなのかな、わかんないけど、自分の場合はやっぱり頻繁にやるタイプなのかな、頻繁にやってるけど、いやだからなんだろうな、間開けてお久しぶりっすっていうのがあんまりないのかなと、うん、やめ完全に3ヶ月来なかったら来なくなっちゃうかね、どっちだろうわかんないけど、本当にいつまでやるんだろうと思うよ、だってさこんな、まあ、いやどんどんダメな方向行くからいいややめた、で379で、ガチムさんコント、あの名前が変わりましたけども、ガチムになったんですか、ガチムガッチガチの、ね、ガチムチですか、ガチムチから来てるんでしょうけど、いやおっさんじゃないですっていうのもありましたけど、いや別にガチムチでもないんですけども、うん、でもちゃんとコンって書いてんだよね、こんばんはなんですよね、でもね時間がもう遅すぎてね、本当に30分1時間、やってスパーンと寝ようかなというふうに思ってます。で、381ネタ考えたんだと、おーなるほど、イサムさんが体験したとても怖くて少し卑猥な話でどうと、難しすぎだろそれものすごい、なんだろうな、難易度高いね、体験してなきゃいけないわけですよ。で、怖くて少し卑猥なんですよ、なんですかそれは、あれ俺そういう人だっけ、いや違うと思うんだけどな、あれそういうネタ持ってて喋れる人なのかな、自分は怖くて少し卑猥なやつか、そうだね、小学校の頃ね、小学校の頃って稲作ったりとか、そんなにだから田植えしたりとかいう授業があったんですけど、本当に自分たちで米作ってみようじゃねえかみたいな、うん、で実際に米作ってその米で、でもねもち米だったのかな、で実際に餅を食ったと思うんですよね、最後はその餅をきちんと、ついて、餅、うん、それできな粉とかなんか持ってきて食べたと思うんだよな確か、うん、でねまあで近くの農家の人のねちょっと一部借りてで体験学習みたいなやつ、うん、もう泥にねズブズブね、もう本当にすごかった、もうあれ疲れんだねこれっていうのは、で自分たちで作ったやつうまいねみたいなやつ、うん、ね平和でしょ、でその時ね畑でね、うん、大根を、まあ引っこ抜いてる最中で、でまあ自分たちも引っこ抜こうかと、まあ、だからそうね、そういう時に引っこ抜いたらちょっとびっくりしましたよ、ねよくあるじゃないですか、なんで2つに分かれて足みたい、足組んでるみたいなやつ、ありますよね、うん、あれが、はいここでやめときましょう、はい、まあ、この辺でもう 怖くて卑猥ですから、もうそれ以上は言えませんよ、もうその大根がどうなってたかなんてもう絶対言えません、もう言っちゃったらもうとんでもない呪われちゃいますから、もう言えませんから、まあその辺で、で382番、定年まで続けたらいいじゃないと、定年まで続けるのか、あと何年あんだろうな、あといやダメだ俺計算できねえから、で383番、ごめん寝ると、いやつが謝んなくていいですよ別に、録音ウップ希望と、やつが録音、てかこんな話しかしてないのにいいのかな、もう寝ちゃったかもしれないですけど、いいのこんなので、録音ウップ希望って書かれても、そう録音何かね作品を読んだりとかしてるんだったらいいんですけど、最近本読んでないね、彼岸花読んだけどあれはちょっと違いますから、 最近あの小説を読んでないですね。まあ、配信やってるか仕事してるかになっちゃってるんで、当たり前といえば当たり前なんですけど、電車の中では寝てますし、だからね、そうだな録音って基本かね、あれなのかな、あの人なのかな、どの人か知らないけど、なんだ、自分の配信をiPod に入れて聞いてるって方いましたよね。なんだっけ、通勤の時に聞いてるだっけ、みたいなもうあれんどドゥーなんでしょうっていうね、不思議だよ。だって普通のね、あのおっさん声のって言うと、自分おっさん、別におっさんじゃないんですけども、20代中盤なんですけども、まあね、こんな声のやつがやってるただのダ話を、本当にダ話ですよ、何のね得にもならない、やつを聞いて会社に行くという風な、まあ嘘で、嘘かな、いや嘘だって言うとまた失礼、失礼なのかわかんないけど、まあネタなのかなわかんないけどさ、いましたけど、その方なんですかね。だってなんだっけ、自分の配信全部足したらなんか DVD1 枚埋まったんだっけ、あれ違ったかな、なんかそんなこと言ってたよね。どんだけだ、俺よりすげえじゃねえかって。自分も一応そのアップするために録音してるけど、それよりすげえじゃんっていうもっと昔から撮ってんのあんたっていうぐらいちゃんと確か撮ってた方がいたような気がするんですけど、すごいねっていう。まあでも長々と続ければね、まだやってんだこいつみたいので戻ってくる人がいるかもしれないから、頑張れるだけ頑張ってみた方がいいのかな、で314、これでいいのだと、これでいいのだって言って分かんない人っているのかなっていう不安がね、平成生まれ分かんねえのかみたいな、これでいいのだって言って分かんない人っているのかな、何ネタか、結構あれなんだよね、まあ、チトンも言ってましたけど、バカボン、バカボンって主人公あっちなんですよね、パパじゃないんですよね、バカボンの方が、バカボンのパパは別に主人公じゃないんですよね、まあほぼ同格で主人公ぐらいですけど、結構バカボンってシュール、結構だから本当に真正面ドストレートのギャグじゃないんだよねあれね、ギャグ漫画っていう中に入ってるけど、だからそれの、まあなんだろうな、初めの方に出てきたね、そういうギャグ漫画系っていうのはありますけど、結構ネタ的にはシュール、なんですよねあれ。だって確かチトンが言ってたやつは、死にたいんですけどっていうので、なんか、バカタ大学の後輩かなんかが来たんだっけな、で、パパがよしだったら、死んでくれと、じゃあ死なせてやろうということで、道路のところで押したりとか、なんかいろんなことするんだけど、車ビュンビュン通ってるところで、だけどなんか死ねないっていうね、死ねないっていうので、でいろんなことやっても死ねない、たまたまなんかそうやってドンと押された時に車の方がキューキーって避けちゃって、そっちの方で事故っちゃったりとかね、で、死ねないって、で何度も何度もいろんなことやってたら、あ死にたくなくなったっていう風になったのにもかかわらず、バカボンのパパの方はもう何とかしてこいつ殺してやんなきゃみたいな、そういうのがあって、もういいですって言ってるのに殺すっていうね、殺そうとするっていうね、お前が死にたいって言ったんだからちゃんと殺してやるよぐらいのトーンね、リアルバカボンだったら本当にタミフルですよ、あっきり言ってもう大事件ですよだからそういう感じで、だからねリアルバカボンやったらね、あの絵だからギャグ漫画に行ってるだけで、結構バカボンのパパすげえいろいろ打ってんじゃねえのっていうね、本当にバカボンなんじゃねえの。てかバカ、ね、そういうことが、っていうかネタが投下されてますけども、まあ、でちょっとジータです。 385番、俺は iPod には入れてないけど、まあ普通入れません、入れてる方が珍しいと思うんで当たり前ですけど、自分の録音だけで8ギガ、ですね、8ギガって言ったらもう相当ですよ、まあ言わなくても分かるんですけど相当ですよって知ってらって話ですけど、てか8ギガ、自分の今まあこれ別に全部じゃないですけど、サブ PC の方に入ってる自分の配信ファイルを全部足しても6ギガにしかならないから、それより2ギガ多いですよ、すごいですよ本当に、8ギガもあんのかよ、すごいね、自分の8ギガ分喋ってると思うと気持ち悪いね、こいつ喋りすぎだよとかいう感じだよね、なんとなく、うん、いつまで喋ってんだお前って、毎日配信しててよく喋るネタねえな、あネタが途切れねえのに、うん、てかね多分ね同じことばっかり言ってるからなんですけどね、聞いてる方はわかると思うんですけど、うん、言い方変えてるだけで結局同じこと言ってたりするだけで、あんまり新しいネタ言ってたりねしないと思うんだけどね、だって俺仕事中でもずっと喋ってるんですよ、言っとくけど、まあ仕事の話なんであれですけど、でもちょっとした世間話する時もあるじゃないですか、ね、やっぱりずっとね気を張ってるわけじゃないですから、やっぱり息抜きするところもあるじゃないですか、その時は普通に適当なだ話をするわけですけど、その時もズバズバずっと喋ってますからね、でずっとこのトーンですから結局、うん、で他の会社の方の営業さんとか来た時もやっぱり仕事の話しつつもやねちょっとは世間話が入るところもあるじゃないですか、ね、仕事だけの話っていうのはあんまり少なくて、やっぱり最近こうですよねみたいので、行ったりするところがあるんですけど、で そっちの方が長くなるってことはさすがにないけど、うん、喋ってますからね、あんまり黙ってるといないですからね、なんだかんだで喋ってるよな俺なだから基本的に、うん、そうだな、移動中以外は喋ってんじゃねえかこいつ、ね、だからなんだろうな、でも、まあ、喋ってそこで、ネタを拾ってくるっていう感じだと思うんですけどね、自分の、うん、やっぱりねそういうところで話いろいろ聞いてると面白いことがや、ね、聞けるんで、へーみたいな、うん、そんなことあったんですかみたいなあるから、それでうんなるほどなっていうの でそれがどっか喋ってるところでネタとして、スコーンと思い出して入り込むっていうのがあるんで、うん、それはまあやっぱり、うん、ネタ作りにはなってんのかな、そういう、ね、雑談のネタの方ね、うん、にはなってんのかなっていう感じしますねそうそうそう、結構ねうちの会社で結婚してる人の中でね中だとその年がすごい離れてる人が非常に多いんだよね、十何個離れてるとか、9個離れてるとかそういう人、うん、なんかねあんそうそういうのが多くて、だからねそうなんですかっていうので、で話聞くとその父親参観とかそういう時にうわ全然ちげえみたいなね、俺だけ浮いてるみたいなことがあるみたいなもんだって、うん、そうでこの前聞いたのはもう全然これ本当にダベリだけどいいのかなこれ、ダ話だけど まあそれちょっと待ってよ、敬老の日に敬老の日ですよ、それなのに子供でもう40ちょっとなんですけど、その人なんですけど14個ぐらい離れた奥さんがいるのかな、で子供がまだ7歳とかだっけかなぐらいなんですよ確か、で敬老の日にお父さんパパはおじいちゃんだから あの意味わかんないけど、パパがおじいちゃんって意味わかんないけど、ね、敬老の日だからいたわってやるぐらいのことを言われたらしいんですよ確か。でもうね、ひでえだろって話を聞いて、でそんなこと言うんですかみたいなね、話してた時に、理由として、おひげが白いからとなるほどねみたいなね、そういう話してへーみたいな。であと名前とかどうなんですかね最近のみたいな聞くと、最近結構やっぱりいろんなそのね、だ昔は、男は太郎、女はなんとか子みたいなね、わかんないけどあるでしょそういう昭和のね、だからそんな感じじゃないっすもんね最近って言ったらね、なんかやっぱりね、結構ねっていう名前多いみたいですね、だからね最初ね分かんないみたいね、そのこれはこれでいいのこの読み方でっていう、あんまりにもね、だからねどうなんだろうな、生まれてきた時のテンションでそのまま名前つけちゃってるんだろうね、もうテンション上がりまくってるわけじゃないですかその時っていうのはね、自分知らないですけど当たり前ですけどね、でテンションすごい上がってるところでもうその舞い上がったテンションのまんまで名前つけちゃうから、もうとんでもねえ名前をつけちまうっていう、後のこと考えねえみたいなね、ほんと名前は気をつけろっていうね、ガチムなんてつけんじゃねえぞってことですよ、ガチムチだからガチムってね、そんな風なつけ方したらもう子供がねもうビリーズブントキャンプやるしかなくなっちゃいますから、それだとまずいんですよ。だからそういうことをね、だっていろいろあるもんな、だってそれつけたら、ルナちゃんとかね、ルナとかねいるのかな確か、あなんだっけな、あとマロンみたいな名前、っていうちょっとんっていう、マロンちゃんはやべえだろみたいなね、確か忘れちゃったけどなんかそんなような雰囲気を確か聞いたことあるな、そうなんすかっていう、本当になんか舞い上がったテンションでつけちゃったのかなっていう、きついぞっていう、うちのおふくろさマロンって言うんだけどさみたいな、だってあーってあーっていう風にねなりかねないでしょ、どうすんのよおふくろマロンだったらっていうね名前書くてどうすんだよそれっていうね、ありますから、その辺本当にね、自分の名前も結構珍しいんですけども、てか珍しい、かなり珍しいんですよ。だからでそこまで突拍子もない名前ではないので、まあ最近こういうのはつけないねっていう名前ですから、まあ自分はね気に入ってるんですけどもね、あんまりね自分の名前が好きだっていう人そんなにいなかったりとかしたりするんですけど、平凡すぎたりするとあれなのかもしれないけど、自分はねそういうところの点では、珍しいから覚えてもらえるっていうのでそういう点ではありがてえなっていう名前があるんですけど、まあガチムではないんですけど、はい、でと386番、どっちみちウップはしてもらわないと困りますと。なんでだろう、どっちみちウップはしてもらわないと困ります、なんでだろう、なんでですかね、どっちみちウップはしないとっていうのは なんでなんだろう。で、387、バガボンドにそんなセリフあったっけとね、それネタフリですか、いやね、バガボンドね途中まで読んでてね買ってないね、買わなきゃね、どうなっちゃうんだろうっていう全然読んでねえな、最近漫画を読まなくなっちゃいましたね、また新刊出てらっていうので気づいたらもう2巻3巻ぐらい出てたっていうね、いうことがあるんですけども、でねその時はそうやって思って、とりあえずまあ 買い始めちゃったからもう引くに引けないみたいなところ入って、まあ最後まで一応読むかという形で、もうね買いに行くのもめんどくせえからまとめて頼んじゃう、アマゾンでっていう感じで頼んじゃうんですけども、であんまりね自分ね中古って嫌いなんですよ。ブックオフとかで買うとかいうのはあんまり好きじゃないんですよ自分は。本小説も含めですけど、なるべく新品を買うんですよ。なんでかわかんない。でも、なんだろうな、本に関しては新品を買いたいと思うんだよな。中古なんか嫌なんだよな。中古は立ち読みするのは中古は別中古とかでもいいんだけど、実際買うとなるとあんまり中古買うの嫌なんだよね。好きじゃないんだよね。ものすごい綺麗だったらいいんだけど、なんとなくね、だからあんまりね、ブックオフだから自分もねもったいないなと思うんだけど、ブックオフで別にさ100円で売っててもさ、売ってんの見てんのに頼んじゃうんだよな、新しいやつ新品のやつ確実にもったいないんですけどね。その新品を買うので中古が3冊買えたりするわけですけど、3冊そうだよな、3冊4冊を買えるはずなんだけど、新品を頼みますね。なんかそうなんですよね、なんかわからないけどそういう感じですね自分は。なんか気持ち悪いのかな、 本だけに限ってですけど、本に限ってかもしれない、なんかその中古人が読んだものっていうのが気持ち悪いのかもしれないですね自分の中で、奥底で、そういう風に思ってるのかもちょっと知らわかんない、で388、今更だけど人狼系なら下のサイトの少数村ログ読みも面白そう、人狼審判でいいんだっけ、審判の審に、問い詰めるっていうで、審問尋問、すでに終了した村の記録を読む。すでに終了した村は以下の通りです。ありません。あ、出てきました。人数が8人、25人っていうのもあるよ。で、更新が72時間標準編成、キャラ標準、投票無記名で、ジップで落とせるんだちょっと適当に押してみよう、わかんないけど、狂気の村って書いてあるやつなんですよ。で、インデックスって何、村人視点版、ネタバレ版って分かれてる。プロローグ、時系団長アーバイン、なんだこの顔で、修道女ステラ、学生メイ、お嬢様ヘンエリッタ、お尋ね者クイーンジー、学生ラッセル、てか絵がこっちの方はなんかシミュレーションゲームとかで出てきそうな感じで、村長アーノルド、ハガー市長みたいだな、なんかてか俺だけしか見てねえからわかんねえ。で、発言数が最後出てる。うわ、発言数表示されんのかよ。で、第1日目で、アンケートしてる。美術賞ヒューバート、自己紹介、本日の占い先、カミングアウトは一斉とか聞いてますけど、これリアルタイム、これリアルタイム配信かな。でもこれ結構長いよ、これも、長い、こっちも投げ、こっちも投げな。うわ、これ発言数が出るのがすげえな、これ。へえ。こっちも面白そうだね。ていうか25人のバトルとかってどうなんのこれ。25人のバトルはもう意味がわからないよね、ほんと。発言数全部足したらすげえことになっちゃう。 わーすげえな。キャラアルファ 2.5 って何なんだろうな。無記名投票か、難しいな。無記名投票しちゃうとやっぱり投票したところっていうのもあのなんだその考えるネタの一つになる方が。無記名だとなどういうことが考えられるんだろう。あれみたいなやつが入ってくると、うん、いろんなこと考えれちゃいますけどね。これ自警団長っていうのはで守護者が1人、共振者が1人、結社員が2人。結社員っていうのは共有のやつなのかな。霊能者1人、占い師1人、人狼が4人、村長の妻、村長の娘っていうのもあるんだけど、農夫、雑貨屋、見習い看護婦、見習いメイド、牧師、修道女、双子、新米記者、学生、文学少女、流れ者、お尋ね者、吟遊詩人、墓守、墓守り、公益商、旅芸人の20名。はぁ。で、ロールプレイしながらやるのか。こっちの方がキャラクターは、でもおじいちゃんとかいるのかな、うん、お尋ね者は確かお尋ね者っぽいな。こっちも普通に面白そうだな。ネタバレ版とか見るとどうなっちゃうんだか分かんないけど。で、なんだろう、編成っていうのが標準編成、試験2型とか、妖魔ありとか、試験1型、うん、3型っていうのはないのかな、試験の、うん、1型、2型、標準編成、用もありっていうのでありますね。あんまりその辺が何なのかちょっと見てないので分かんないですけど人狼 BBS との違いって書いてあるね。人数の数え方が違います。役職の呼び名が一部違います。狩人が守護者、共有者が結社員、妖子が妖魔。発言がポイント制です。発言は発言の長さに応じてポイントが消費する形で行います。ポイントが尽きるとその日は発言できなくなり、日付が変わるたびに再チャージされる。アクションが使えます。発言以外にアクションという短いトガキを作ることができます。発言とは別カウントですので、ちょっとしたロールプレイなどに使えますと。あ、なんとかはなんとかを撫でたって書いてあったりしたのがそういうことか。発言をメールで受け取ることができます。基本的には携帯電話で受け取ることを想定しています。人狼の発言を他の人狼が削除できます。仲間の誤爆に気づいた時に他の人狼が止めることができます。定員に達した時点でプロローグが、終了しますと。はあ、カスタムな村が作れます。1回の更新が48時間ごとに行われる村があります。48時間じゃ練りすぎちゃって、もうどうしたらいいか分かんなくなっちゃいそうですけどね。なるほど。第三勢力妖魔が登場します。無記名投票です。突然死の処理が違います。突然死したのが占い師、霊能者、狂人だったときは、占い師なら、霊能者に、霊能者なら占い師に、狂人なら人狼に、それぞれ通知が行われます。実験的な仕様なので意見があったら掲示板の方へお願いしますと。で、突然死者を優先的に通る。投票にいくつかのオプションがありますと。突然死が出たときに自動的に突然死者に投票を変更できますと。突然死するかどうか更新ギリギリまで待つ必要がありません。委任する。他のプレイヤーの投票に自動的に追従できます。更新時間の関係で最後の詰めに参加できない人は他の人に委任しておくことで投票に参加できます。はあ、こっちの方が上回ってんだな、人狼 BBS より。ビルトインで周辺ツールがついてる。発言カウント、発言フィルター、携帯用インターフェース。 で携帯で対応できると。はあ、うん、こっちの方が、しっかりしてるな。人狼 BBS がを受けて、さらにパワーアップさせてるから、2006年10月8日に終了しましたって書いてあるね。なるほど。で、ジータレスミ、389、移動中も喋ってたら今の倍ネタが手に入るかもと。やべえだろと。電車の中で、一人ね、ものすごいスピードで、駅名を言ってたりする人がいます。外を向いてね、もうお前の中では通過したのかっていうやつがいますけども、でね、お前はもうどこに旅してんだとね、急行じゃねえなっていう、お前の中ではこれはもうね、新幹線かと、いうようなやつがいますけども、まあそういうイメージですかね。もうものすごい高速で、もう何百キロ出てんだお前の電車はっていうね、妄想列車をすごい走らせてる人がいますけども、はい。で、390、電話とのギャップに驚かれると。ですね、驚かれ、でも驚くっていうのはないでしょ。その、あ、実際な、実際は驚いてるかもしれないですよ。知れないですけど、いやー驚いたみたいなことは言われないですよ。うん、とりあえず声渋いっすよねっていうのは言われたことありますよ。あ、でもね、自分をそうやって、なんかだからこの声からイメージしてる勝手な妄想自分がいるとするじゃないですか。なんかイメージだと短髪で、背が180以上あって、でガチガチでみたいなね、で格闘技やってそうな感じみたいなあるじゃないですか、適当にね。例えばそういう風に、全然ちげーっていう、いや、ま、いや格闘技はやってたことあるんですけど、格闘技で、まあ、空手ですけども、はっていうか、まあ、ちっちゃい頃ね、本当に運動程度でやってたっていうのはありますけどね。それ以外は多分、だからね、絶対ね、想像通り、あ、やっぱりねみたいなね感じじゃないですね、絶対。あ、これっていう感じだと思います。実際に会ったら、実際会ったらそういう感じだと思う。声で、あ、この人がガチムカと、この人がガチムカっていうのは分かるんだけど、だけどあれ何か、ま、ん、どうしたっていうことがあるかもしれないです、正直なところね。間違えたっていう、絶対ね、ギャップは多分あるんじゃないかなと思いますよ。そう、それはね、多分ね、予想通りにはほとんどがの人が想像してる、まあ、だから、どういう人がねって想像してみてくださいよっていうので、想像した人とは多分、離れてる感じだと思うけどね、多分。で、391、50年くらい先になったらそういう名前が一般的になってるかもよと。いや、50年くらい先というかですね、50年くらい前の方がいたかもしれない。真面目な話、50年先というより50年前の方が合ってるね。50年前だから、今こんな名前つける人いないから逆に目立つっていうような名前なので、はい、自分の名前って自分の本名はそうなんで。今時いねえな、確かにな、だから目立つなっていう感じなので、 で、392番ってことで寝るとおやすみなさいと、もう15分前ぐらい、ですね。まあ普通寝ますよね。はっきり言って俺も本当はここで寝なきゃダメだと思うんですけどね、ね、本当に寝ないでお前何やってんだろうっていうね、本当に今日ダメリですよね、まあいつものことですけど。で、393番、買わなきゃいけない使命感とかってあんまり続かないよねと。なんかね、もうそこまで本当に続きが気になるというのがねないんですよね今あんまり。あったら読みたいんだけどなくてもいいっていう感じの位置なんですよね、だからダメなんだよな、そうなんだよねだから買わなきゃいけない使命感、使命感、買わなきゃいけない使命感、そこまで別にね、使命感っていうほどあれじゃないですけど、まあ続かないですねとりあえず、あれっていう感じで、でもね、なんだろう、突然ねちょっと ふとね、あ、もうこんだけ出てんだから買いたい、買って読みたいなと思うんだけど、ちょっと経つと、いいかな別にっていう。でもね、わかんねえんだよなその辺が。だからおっさんになっちゃったのかな、おっさんじゃないけど、昔とは違うね。別に普通に買おうと思えばさっと買えるんですけどね、買わないですね。で、394、そういえば味噌カツ注文したと、味噌カツ注文したっていうのはですね、ですね、味噌カツっていうのは、ね、なんだっけかな、ね、名古屋名物、手作り、味噌カツ丼アイスセットっていうね、味噌カツ丼にしちゃったよっていうアイスを、アイスのね、わざわざ普通の味噌カツ食いてえのにみたいな。だって名古屋コーチン手羽先アイスとか名古屋きしめんアイスとかありますけど、アイスになんでしちゃったんだっていうね、ねるねるねるねみたいに遊んじゃったんだっていう感じの、ですけど、注文してないですね。てか高いんだもん本当に。味噌カツのアイスセット4300円もすんだよ、アイス6個しかねえのに6個だよ、6個、 150ml と 120ml だよ、 150ml2 個、 120ml4 個で4300円もすんだよ。これ言っとくけど送料含んでないよ、これ送料含んだらこれ5000円ぐらいいっちゃうよ、アイス6個で。痛いわ、きついよ。季節のアイス、愛知産いちじくアイス、北海道産かぼちゃアイス、いちじくアイスは263円、ベストセラーだそうです。味噌カツ丼アイス、容器が陶器の容器にアイスが入ってるってやつで850円するんですよ。たっけー、厳しい、がっかりしちゃうかもしれないよ。食べたことあんのかな。ってかさ、味噌カツ注文したって言って、教えてくださったあの394番さんは、なんだ、食ったことあるんですかこれ。どうなんだろう、食べたことあんのかな。これ絶対かどうか知んないけど食べたことないよね多分。でお前食ってみろよっていうトーンじゃねえの、だって。でちょっと感想教えろよっていう。ひつまぶしも丼になってんだもん、だってひつまぶしっぽくしてるんじゃなくてこれひつまぶしなんだよね本当に。どうはひつまぶしのアイスって何なんだろうな。世界の山ちゃんもなかアイスっていうのがあるんですけど、 コーチンエッグモナカアイス、名古屋コーチンの卵のモナカアイス、天然真珠の塩アイス、海水を真珠とともに炊き上げたミネラルたっぷりの天然の塩を使いましたと。自家製ミルクベースが塩の旨味を引き出し絶品です。なるほど。で、263円します、真珠の塩アイス。塩アイスってどうなんだろうな、来るのかな。真珠の塩アイスか。で、イチジクアイスは、愛知、知多産の完熟イチジクをそのまま煮詰めて、繊細なイチジクの風味を壊さず味わいそのままを自家製ミルクベースに混ぜ合わせたこだわりのジェラートアイスですと。263円なんだよね。まあ何個かか買ってもいいかもしれないですけど。で、名古屋コーチンのもも肉と卵に限定し、マイナス30度以下でも肉と卵は柔らかく食べれるような開発に成功。グリーンピースと刻み海苔で豪華にトッピング、名古屋コーチン親子丼アイス350円ですけども、グリーンピース刻み海苔で豪華にトッピングって言ってるんですけど、コシヒカリ米を自家製ミルクベースに練り込んだまさにこだわりのアイス、あなたにもぜひ挑戦してほしい一品ですと。挑戦とか言うなっていうね、なんでチャレンジなんだねえ。ひでえ。まあいいけど。で、395番、イサムさんは左手に覚醒器、右手にマッキー極太のイメージかなと。変態ですよね。覚醒器持ってて、ダベりながら右手にマッキー極太を持ってると。いや、マッキー極太は普通に何かね、落書きしちゃうからですよ。いや、それもダメなんですけど、落書きダメですから。なんでマッキー極太持ってんの右手に。捕まらないけど、なそれで何かしたら捕まるかもしれないですよね。どうかわかんないですけど。で、396番さん、イサムさん、初対持ちでも恋人持ちでもないし、金使っちゃってもいいじゃないと。配信やめるか。いや、まあいいんですけど。ですね、こいつ黙っちゃったよっていうね、困りますよね。金使っちゃってもいいじゃないってね。いつかね、そういう時が来るから、その時のためにね、大事に大事に撮ってるわけですよ。いやつがね、本当にね、自分の趣味これなんで、金貯まるね。てか、本当にね、学生時代はバイトもせずに、そうやって大学では勉強してたのでですね、金がカツンカツンでしたけども、今日そんな学生時代の時ね、今日ちょっとで学生食堂とかだから、焼肉が食えると、結構食えるとこあるんですよ。でそれ1200円するんですよ、確か。1200円払うと、とてつもねえ量の肉がもう満腹で、満足で、炭火焼肉なんですけど、十分満足する量ががっちり来る。確か1200円ぐらい払ったらだと思うけど、もうちょっとはたいちゃうぐらいのトーンで1200円の飯食いに行ってたんですけど、今日はちょっとこれがあったし、でかいことがあったし、ちょっとパーッとそこで1200円使っちゃうぐらいのトーンだったわけですよ。まあ、確かに高いんですけどね、1回で1200円払うっていうのは。まあ、今だとそうでもないんですけど、だから今からすると本当にカツンカツンだったねと。我慢しないと、なんだ。やべえ、今月もうあんまり金がねえ、どうしようっていうね。ね、家の水を飲めっていうね。まあ、そこまではいきませんけど、なんだろうな、なるべく、そう、気をつけないと、お金が、だから、本当に食、飯を食うだけで、他のものが買えませんと。 他のものが全然買えませんよと、生きるので精一杯ですっていう、そこまでカツンカツンじゃないですけどね。いやでもね、とにかくねなかったですね。はい。それに対して今はね、金っていうのは だからね、仕事をし始めてやっぱり当時では考えられない金をもらうわけじゃないですか。やっぱ仕事ねすればさ、だいたいまあこれぐらいっていうのは、まあ就職活動してる人とかいるか知らないけどあるじゃないですか、大卒何万とかあるでしょ。そういうのがね入ってくるようになると、特に自分の実家ですから、そういうのがコンスタントに入るわけじゃないですかね。そうしてボーナスっていうのもありますから、正社員だとね、派遣とかじゃなければ派遣と正社員の違いはボーナスあるかないかとか、いろんな保険等をねちゃんと会社が持ってくれるかどうかとかいろいろありますから、そうするといくねっていう感じはしましたね。そう、実家からね会社行くのは大変だけど、まあその分そうそういうのはあんのかなっていう感じは、しないでもないっていうイメージですね。はい。で、これは聞こえてんでしょうかね。でも俺これポッドキャストは動いてるから、これ今本当にレスが欲しいです。聞こえてますか。これ聞こえてる方は聞こえてると、レスが欲しいんですけども、早めに。てか聞こえてんのか、問題ないのか。なんでかっていうと、今ちょこちょ、なんつうの、別に何か画像配信してるわけでもないから、暇なんでガタガタガタガタいろんなね、ところを見ながら、そのアイスのねところをそうやって見ながら、なんかねえかなとか見たりしてるんですけど、その時ラジオパカーンと押した時に、あれ俺いねえなっていうのをに気づいたわけですよ。ね、ほら今ピンポン鳴ったでしょ。俺落ちてたんですよラジーね、知らぬ間に。だけど自分ウィンアンプの方でも録音はしてるんで、今日は多分そっちをアップすることになるんでしょうけどね、ウィンアンプの方は落ちてないので、数値がゼロにはなってないですから、多分これはそうだよな、時間的に考えても14メガぐらいにはなってると思うんで、そこはしくってないと思うんで、多分今日アップするのはそっちかな。ウィンアンプで録音した方をアップすることになるかもしれない。だからラジの方で録音してる人は申し訳ございませんって感じですね。まあでも俺がどうしたってわけでもないんですけど、でも珍しいね、俺落ちたのね。なんでだろう、別に何もしてないんだけどね。で397番、実はそのアイスワンちゃんがやってたトロステで紹介してたんだよねと。トロステってなんだ。トロステで何、味噌カツアイスがあるなんていう紹介をしてたんですか。なんだそりゃ。そんなんあんの。へえ、すごいね。トロステで、てかトロステって言ってるけど、自分がトロステって分かってないんですけど、トロステってなんだろうっていう感じなんですけど、トロステトロステ言ってるともうなんか舌がおかしくなりそうなんですけど、なるほどね、味噌カツアイス紹介してた。ワンちゃん何やってたんだろう。で、398番、今は配信が恋人なんですよねと。つか俺ジータが恋人になってるよね絶対。自分でそう思うもん、なんか。 携帯で、かなり頻繁に書き込んでるあたりとか、うん、そう思いませんなんか、うん、頻繁になんかそっちの方に書き、なに、レスに、ジータにちゃんとレスしたりとか、配信をね、頑張ってやったりとかしてるあたり、俺、ジータっていうか、この配信とジータが、恋人になってんのかなっていう感じはしないでもないかなと、いうふうに思ったりする。どうでしょう。ね、ラジーね。で、また、すごいと思うのが、ラジー一回落ちて、また復活したわけですけど、聞いてる人数がまたね、スコーンと戻ってるあたり、ありがたい子って、はい。そういうのがあるんだ。んで、ちょっとジータレスの続き。399番、もしかして俺たちに内緒で彼氏できたと、おかしいでしょ、俺たちに内緒とか、いや、つうか、もう、その文章がおかしいですよね。てか、また誤解されるっていうね。てか、初めて聞く人とかいないんで、まあいいんですけど。うん、そうか。多分ね、俺、そう言われてる段、ずっとね、だから、これやってる間はね、多分ね、ないね、と思ったら。うん。ないね、多分ね。これ続けてる間は。と思うよ。これやらなくなってきたら、あれっていう感じかもしれないですけど、これやってる分にはね、ないね、思うけど、多分自分だってそう思いません。だって、うん、なかなかないよ。だからたまにやるならわかりますよ、たまにやるならわかるけど、ここまで頻繁になんて絶対やらなくなると思うもん、さすがに。うん、ここまで頻繁にやってたらどんなこっちゃって話だって。仕事から帰ってきてね、ですからそれはね、ないと思うな。だ、そのあれ、だんだんそのもうほっぽらかしになってきたなっていう感じになったら、あ、もしかしてっていうのはあるかもしれないですけど、ないね。で、400、通帳実況しようかと、ね、そう、あとね、自分はあんまりその辺ね、適当だなと思うのは、金を下ろすとき、適当に、あ、減ってきたな、ちょっと下ろすかみたいな、パーンって適当に下ろすんですよ。で、カード入れてだけで下ろすのでですね、通帳はあんまり持ってないんですよ。ね、そうすると、あれが来た、通帳にきちんとぶち込みやがれっていうね、そういう通知が来た。それで、あ、やべえ、そういえば全然使って、やってねえやと思って、通帳持ってって、ぶっこんだらですね、なかなか、ページ何枚めくってんだろ、こいつっていう、あれ何分間ずっとなんか書き込んでたんだろう。めちゃくちゃずっと書き込んでたよ。あれまだですかねっていうぐらい、ガタガタガタガタガタっていうので、で、紙めくってる音が聞こえて、うん、次のページ行ったね。で、ガタガタガタガタガタガタガタって、また次のページペラってやってる音が聞こえて、もう何ページ書き込んだかわかんねえな、お前っていうような感じでした。はい。そう、記帳しろって来るんだよ。それで、記帳しろって言われて、自重しろって言われて、いや、自重しろじゃないんだけど、それで、たらね、びっくりしたよ。ずっと、だから、やばい、通帳食われたっていうぐらい、通帳食べられてる今っていうぐらい、出てこなかったです。びっくりしました、あれ。で、401、生ゲロ始まったなと。いや、つか始まったつか、もう一回落ちただけなんでね、つか、まあ普通に返しましたけど、で、402、もううるさいわっていうか、また一番配信の一番初めにもう本当に戻ってるみたいなね、一番初めいつもそういうね、やりとりからですからね、もうお約束ですからね、ね、もういいです。はい。で、403で、トロステ2なトロステーションっていうので PS3 の無料ゲーム、 PS3 の無料ゲーム、課金アイテムとかあるけど、それで毎日ニュースが更新されると。あ、え、無料ゲームな、あ、なるほど。へえ。なるほどね。ニュースが更新されるんだ。まあ、Wii でも無料のね、やつがあるんだよね。だからそういうトーンで、PS3 はまあソニーのあれですから、まあトロで、っていうことで、そういうのがあるのか。毎日ニュース更新されるんだ。すごいね。でも、そこで何？味噌カツアイスのやつが出てくるの？どうなのそれ。すごいね。え、どういうそのニュースをやるんだろう。ニュースって言っても何、味噌カツアイスが、発売されましたとやつをやるんですかね。なるほど。で、404、PS3 買おうぜとやつがね、結構ネタになるよって書いてあるけど、何だって PS3 買ってもやらないもん。そのやりたいソフトないし、もうゲームをそんなにやらないですからね。やらないっていうのはそのコンシューマー、そのだからだってテレビねえんだもん今。そうだから普通にモンスターハンターぐらい、あれはもう金ぶっこんじゃってるんで、で別に飽きてませんからやるぐらいで、だからといってそんなにすごいガチガチハマってるわけでもないので、まあ土日にやるぐらいで、平日はあんまりやらないですね。この前なんだっけな、とうとう40になったんですよね、ハンターランクってやつが。で一度も戦ったことなかったやつが出てきて、まあ自分がね、で初めてやりましたね。手伝ってもらって、知らない人に、思ったより楽だったんで良かったですけど。で4位、で PS3 でなんかおすすめとかあります？今なんかやりたいのとかあるかな。いや買っても多分やんねえんだろうな。だって やろうとしたらね、相当そっちの方行っちゃうよ、実際本当やり始めたら多分。だからないと思うな。なんか本当にすごい面白いのがあるんだったらいいけど、 PS3 ないでしょう。とりあえずあれはやりたいなと思いますけどね、出たらね、またモンスターハンターですけどね、PSP の方でモンハンの、ポータブルの2の G ってやつが確か発表されてましたけど、それは、買ってやるかなというふうに思います。多分いろいろ新しい要素がって言ってたから、また多分やるんだと思う。あれはね、本当に時間とかが非常に、なんだろうな、1回やって、まあ、30分とかぐらいでできますし、でちょこちょこそうやって1人でもできるしね。でアクションで、経験値はいらないんで、そういう点ではね結構やっぱりハマっちゃうんでね。でそうだからなんかね、もうあんまり あと何が出てるかもわかんないんだよね、もう。で405はもういいですね。どうすんの、でも本当にね、てかいや、まあいいや、やっぱり彼氏じゃないしね。でね、本当にね、ゲストはっていう感じで、来たら、もう、多分ね、実況者や、リスナーが、その、逆に、なんだこりゃっていうので増えるか、さーっと減っていくかですよね。で、406番、視聴しろって来るよねと、そう、来るんですよ。経験ある人はいるんですかね、どれだけいるかわかんないですけど、来るんですよ、そういうのが。 いつ頃からいつ頃までのやつが全然その記帳してないんで、早くしないととんでもないことになるぞとね、いう風に来るんですよ。あれはマジでびっくりしましたよ。で407番で、正確にはトロスってはゲームの中のコンテンツだなと。あー、ゲームの中のコンテンツなんだ。で、ニュースって言ってもネタみたいなもの。408番。あー、ま、じゃあネタが毎日、配信されてるわけですか。うん、だからその名古屋のその味噌カツアイスがみたいな、そういう話ってことでしょ。あの実際の本当の、まあ確かにそうですけどね、トロステーションつといてトロが出てくるわけでしょ、どこでも一緒の。それなのにね、あの福田総裁がとか言われてる方がきついですから、それはまあね、そんなこと言われましてもっていうのはありますからね、今のヤフーとかのね、トピックスの、ところに載ってるようなやつをトロが言っててもね困りますから。砲丸が後頭部直撃、中3重傷とかねいうニュースが書いてありますけども、そんなのトロがね、あれ言ってても可愛く言ってても可愛くないですから、もう怖いですから。でもなんだその砲丸が後頭部に当たる中3重傷ってなんだこれ。たまたま今ヤフー開いてそうやって言おうと思って何かあるかなと思って見たらそういうニュースが砲丸直撃ってどれぐらいすごくね、どっから飛んできたの砲丸、何メーター飛んできたんだよ。頭蓋骨陥没だそりゃあな。砲丸 2.7 キロか。あー、15メートル間隔で向かい合って砲丸を投げていたと。そりゃ危ねえや。おかしくねえか。あー、砲丸投げ合う、向かい合って投げ合ってんの、すごくね。それ危ねえよ、それ。それは危ねえわ。拾おうと数メートル前に進んだところ、自分とペアを組む相手が投げた砲丸が当たったって書いてありますけど、それは、でね、リンクのやつでね、砲丸投げ、競技紹介、スポーツナビ、世界陸上2007大阪とか書いてある。で、大阪の事件なんですけども、これ。もううるさいって感じですよね。向かい、で、何その決闘って書いてあるんですけど、いや別に決闘じゃないんですけど、どっちが先にね、砲丸ぶつけて相手を、ね、頭蓋骨陥没させるかっていうゲームではないので、普通に砲丸投げのね練習ですから。いやでも向かい合って投げるって危ないですよね、普通に考えて。絶対片側からね誰もいない方向に投げるかね、その300人のスパルタ兵に投げるかっていうぐらいですから。あー、向かい合って砲丸投げさせてる時点でアウトじゃねえのと思うんだけどな。まあ砲丸の数がないからあれなんでしょうね、向かい合って、それでも全員投げて、その片側の全員がバーンって投げて、全員がドス、そのボールがドスドスドスっと、砲丸がねドスドスドスって全部地面についたら、さあ取りに行けっていう風にやらせますよね、普通だったらね。だってそうじゃなかったらわかんないもんだって、いつ飛んでくるかね。どうすんのだって、俺の砲丸は108個あるぞだったらどうすんだって話ですよ。だってそ、砲丸の危険性などについて安全指導を行っていたっつうか、もう砲丸を持たせた時点ではい危ないでしょっていうのがわかりますから、言われなくても分かるよって話なんですけど、でもとりあえず投げるタイミングを生徒に任せていたのが問題だったと。普通はね、よしこっちが投げろっつってバーンって投げて、で打てーっつってボーンって打って、で、一体も当たりませんでしたと。そうしたら、もう片方が打てーって打つ、それの繰り返しのはずですよね多分ね。でもあんま面白くねえな砲丸の投げ合いっていうのは。でまあね、体育の授業だからしょうがないんですけど、でも砲丸投げてあんまりやんなかったですけどね、 で、砲丸投げなんかしなきゃいいじゃないと、危ねえからね。いや、確かに、砲丸投げって、なんでやろうと思ったんだろうっていう、その、競技の、選手の人はね、まあ、全部に言えるんですけどね、なんでマラソンやるんだろうとかね。でも、砲丸投げってあんまりわかんない。まあ、パワーをね、あれなのかもしれないけど、ハンマー投げはね、なんとなくね、ストレス発散になるのかなって感じがするんですけどね。でも疲れるそうだな、あれすっげえ。なんかぐるんぐるん回ってるのがすごい楽しくなっちゃうんじゃないかなっていうのはあるんですけど、砲丸投げってあんまりさ、やっててもさ、アドレナリン出ない気がするんですよね。スポーツやってればやっぱり脳汁が出る、ね、その熱くなるっていうのはありますけど、砲丸投げって熱くならないと思うんですけどね。やり投げとかは多少、なんか血がたぎる感じがわかるんですけど、イメージ。砲丸投げってあんまりね、本当に狭いところでグッグッって構えて、ちょっとタッタッタって、タッタッタっていうほどいかないけど、スタスタっていって、ね、45度っていうところで投げて、あーでしょ。で、ドスドスって落ちて、すごい地味な感じがするんですけど、なんで砲丸投げ選んだんだろうねっていう感じですよね、とりあえず。で、412が、ピンボールみたいにポーンって飛んでいったら戻ってくればいいのにねと。ピンボールみたいになったら危ないでしょ、だってそれ。あ、向こうでちゃんとなんだっけ、チェッカーみたいな、あれでガチコーンってね、まっすぐ返ってくると、もう引かれちゃいますよね。頭蓋骨陥没やだなーって、どうしたのかなと思ったらね、砲丸が当たりましたと。っていうね。でもやり投げで人に刺さったってやつあったよね、確かね。あれなかったっけ、やり投げで人に刺さったってやつがあったと思うんだよな。そうだから、あんのかもしんないね。重症だよそりゃ、いろんな意味でっていう。でもうね、あ、そうなんだって思ったのは、巨人が優勝したっていう、リーグ優勝っていうのを見て、あ、本当に俺野球見てないなっていう、多少ね、野球は別に好きでも嫌いでもないんですけど、一応ね、選手の名前とかは多少、こういうの人あれでしょぐらいは知ってるレベルの知識はあったんですけど、昔は、まあ、パワープロとかの影響もあったのかもしれないですけど、もう最近は全く分かんないですね、これ誰っていう、それ誰、どこが、ね、今勝ってるとか、そんなのも分かんないし、ああ巨人勝ったんだっていうね、もう野球全然分かんなくなっちゃったね、本当にもうどうでもよくなっちゃったね、もうね、そうで、今ちょっとニュースをね、いろいろ開いて見てたんですけど、無限プチプチっていう、バンダイのおもちゃ、キーチェーン玩具ってやつですね。まさにね、チェーンについてる無限のプチプチ、エアクッションだっけ正式名称わかんないけど、まあ本当にプチプチ、ですよね。正式名称わかんないんで、エアクッションとか、プチプチって言っちゃいますけど、それを、もう無限にね、できるってやつが、9月22日に発売だったらしいんですよ。知らないですけど、これ見る限りそう書いてありますから。で、9日間で、販売数が30万突破。で、販売目標の、100万を情報修正して、2008年3月までに200万売ろうとしてると。なんだよそれ。てか無限プチプチって。うわ、この音は。全5色、価格が819円。電池。うわ、買いて。いや別にいいんですけど。無限プチプチ、暇な時ずっとプチプチしちゃいそうですけど、あ、はまんのかな、なんかもう でもね、これ考えた人すげえなと思うよ。でも無限ブチブチ考えた人、でもどうなんだろうね、潰した感触はあるわけですよね、それがまた戻ってくるんだ、無限ブチブチ。気泡を潰、あ、通称エアパッキンって言うんだあれ、の気泡を潰す独特の感触を音とともに再現した製品。あ、音とともに再現したのか。何回もプチプチできる安心感と、どこでもプチプチできる手軽さが特徴と。表面の気泡にはシリコンラバーの二重構造を採用し、指で押すと本物のプチプチを押しつぶした時と同様、空気がパンパンになって弾ける感触に近づけた。スピーカーを内蔵しており、本物のプチプチを潰した時の効果音も楽しめると。で、川上産業のプチプチの粒には約1万個に1個の割合でハート型の粒が含まれており、ハート型の粒を見つけた人はプチラッキーを感じることができる。これを受け、バンダイの無限プチプチでは、プチプチしていると100回に1回の割合でおなら、セクシーボイス、ドアのチャイム、犬の鳴き声などの効果音が聞くことができる遊び心を盛り込んだと。あ、でもすげえな、819円で30万売れたのか、もうすっげえ。でもとりあえず触ってみたいね、どんな感じかね。うん絶対つまんねえと思うんだけどな414、それ買ってきて潰すの実況しようよって書いてあるんですけど、面白くないと思うんですけどね。プチプチプチって落として、で時折その100回に1回か、めんどくせえな、プチプチプチプチプチってやったら100回に1回おならがプーってなるわけですね。ハッハッハっていうね、もうぽいですよね。いや、わかんないですけど、すげえな、考えた人ね、それあったかっていう。うん、企画開発を担当したバンダイプレイトイ事業部の高橋氏、うわ、よくできてるなこれ。拡大図とかが、拡大図というか拡大写真とかがあるんですけど、ものすごいシリコンのやつで、あのね、潰した時になりそうだなっていう、うん。でもね、本当にこれね、潰す、だって無限にしなきゃいけないから、感覚をどうやって近づけるかっていうのは相当大変だったんだろうね、これ。うん、すげえな、無限プチプチてか絞るんだよねプチ、無限プチプチ2、絞りというのを作ってみたいと。そう、エアパッキンね、絞ってブチブチブチブチって一気にやりたくなったりしたことあったよ、確かに。一つずつ潰すのめんどくさくなった時に、ギューって絞って、ブチブチブチってやる。あれなんでだろうね。あれ無償にやりたくなったりする時があるから困るんですけど、なんとなくね、やっぱ潰したくなるんですよね。そうそうそう。わかりますね。なんか絞りたくなるっつのわかりますね。なんかやっちゃうんですよね。そうそうそう、それはあるななるほどね、うわ、一度触ってみてどんなのか一度触ってみて満足っていうね、あ、こういうのなんだっていう。でもね、俺配信しながらね、無限プチプチやってたいね。確かにこういう雑談してる時ってものすごい手持ち無沙汰になるんで、だってどっかのなんつうの、ログ読みとかしてるわけじゃないから、マウスでね、その追っていくとかないじゃないですか。基本的にレスしか見ないですから、ジータのね、そのページのやつを、勝手に更新してってるやつをね見てて、あ、更新された読もうみたいなね、感じですから非常に暇なんですよね。そうすると無駄にね、マウスをグニグニグニって動かしてたりとかしてるんですけど、だからね、無限プチプチあるとね、いい感じのトーンで喋れそうな気がしないでもないですね。わかんないですけど、はい。で、 415電車の中で潰してておならの音がしたら困るなとね。いや大、うん、つがもっと別の音鳴ってる方が恥ずかしいようなね、気がしますけど、はい、どうすんだよっていうね。てか無限プチプチとかね、電車の中とかでやってたら怖いかもしれないですよ。プチプチプチって音が鳴るって書いてあるんだから、プチプチプチプチずっと遠くね、この中でプチプチしてるやつがいるというのでね、ありますから、それは怖いですよね。でそれがね、臨床みたいにねどんどん増えてったら怖いですよね、あれ周りもしかなんつうの、今日世にも奇妙な物語やってたみたいですけど、そういう感じですよね。プチプチっていう題名ですよそれ、普通に、怖いね。はい、もういいですか寝てもう本当に雑談ね、本当にダラダラね、今日はやるっていう風に書いてありましたから、別に何かネタがあるわけでも、てかネタ探ししてね、そういえばネタ探しをしなきゃいけなかったんですよ本当は、なんですけども、しませんでしたね。うん、ダメだね、ネタ探しを本当しなきゃいけなかったんですけど、結局探さないで、ダベってですね終わりましたね。今日は何分やりましたかね、ああ29分ですか。てか一回ラジオ落ちてるから分かんなくなっちゃいましたね。でネタ見つかったって書いてある、もうネタ見つかんねえや、もうネタはいいやね、これシャレじゃなくて、あいててもうダメだ本当にね、時間的にまずい。で PS3 買おうぜって書いてある、だから PS3 本体買って何やんのよ。うん、やるもんねえもんだって、やりたいもんが、うん、やりたいもんないかな、別に買ってもただの箱になっちゃうもん。うん、せめて1時間はやろうよとね、まだ29分かとか書いてあるんですけど、俺やってんだけどな、おかしいなっていう、うん、あとね思ったのはね、ジャンルにいろんなことを書かない方がいいような気がした。うん、拾うかもしんないっていうね、前も言ってたけど、うん、ちょっとねテスト的にねジャンル変えなかったんですよ、人狼やってた時、うん、人狼をやってた時ずーっと同じジャンルでやってたのは気づいてた方がいるかもしれないですけど、それでね、あそこまでのリスナー数言ってたっていうのはね、絶対あの中でね、キーワード何か拾ってるんですよね、多分。うん。人狼っていうのと、百物語っていうのと、なんかそのあたりが臭いんですけど、うん、そこで拾ってた可能性が非常に高い。だから、実際はやっぱりこのぐらいなのかなっていう感じがしますね。うん。やっぱり釣ってた可能性がありましたね。うん。で、またね次回配信の時にねちょっと人狼百物語って入れてみたらね、また釣れんのかなみたいな、で本当にそうやって増えたら確実にそれですね、やっちゃったなっていう、はい。で、419、怖い話系の朗読、怖い話系の朗読、あーでもどうしよっかなー、あれ読むかなー、でもねー長えんだよなー、長いしどうしよっかなー。いや小説読もうと思ったら大変かなーと思って、小説で読んでもいいかなっていうのものがあったんですけど、うん、でも相当きついんですよね。うん、その話は自分はさすがに覚えてるので、どういう展開かっていうのも分かってで、どれぐらい人が出てくるかとかいうのも多少もうあれなんですけど、読みてんだけどな、結構自分は好きなタイプなんですけど、うん、どうすっかな、今度やってみっかなマジで。うん、ちょっと、うん、だからね配信回数はそこでは相当稼ぐことになるな、1本読むから。 何百ページもあるやつ何百ページ、まあ300いかないか。でも、うん、そこまで分厚いやつじゃないからあれだけど、それでもきついよ、相当読むぞ、うん。で、420、ガチムチは入れておいた方がいいと。ね、嫌なこったですよね。俺の放送でそれで登録してる人多いだろうからと。ね、てか、どんだけだって、それ入れたら、あれか、ドーンと、もうトップクラスまで行っちゃうわけだ。今度入れてみようかな、うん。今度入れてみるわ、うん。で、421、なんかひらがながバーって続くとどこで切ったらいいか分かんなくなりますねこれ、赤堀悟ならすぐに読み終わるってオタクが言ってたとね、すぐに読み終わるんだ。そうか、じゃあそれで検索かけてなんか読むと、それ怖い系それ。でもオタクが言ってたって言うんだよな、どういうことなんだろう分かんねえけど、すぐに読み終わるんだ。あ、じゃあ別の方にってね、なんかそう、なんか面白いのがあるのかな、わかんないけど、うん、つかまあいいや、つうことでですね、419番さんのが、419番さんと、ですね、388番さんが、今回は自分にとっては多少、ネタのあれになったのかなと、うん、どうしようかなっていう一つの、まあね、本当にやるかどうかは分かんないですけどね、うん。でも、あー、でも百物語行くか、あ、そっち行ってみようか、なんだっけ、この前あったやつ、自分2007年の夏読みましたから、2007年のこの一番新しいやつあるじゃないですか、そっち行く、それね、また百物語って入れてね、また釣ってやろうかなっていうのはあるのかもしれないですけどね、はい、というわけで、ちょっと、そっちの方をやってみましょうか、じゃあ、先に419番さんのを、採用という形で、またね、波が激しくてね、なんだこれみたいな話が入ってくる可能性もなきにしもあらずですけど、はい。つうわけで、そういった形でやってみようと思います。はい、ありがとうございました、うん。こんなね、時間にね、こんなことしててね、だらだらやってたにもかかわらず聞いてくださってありがとうございました。お疲れ様でした。とりあえず録音の方は、アップして、寝たいと思いますので、もしよろしかったら落としてくださいと。で、もうすでに寝ててね、録音だけしてる方は、途中で切れちゃってますから、二つに分かれてると思うんで、もしよかったら、ウィンアンプで、一本に繋がってるやつをアップするんで、もしよかったら、はい。もしよかったらって何か言ってるか分かんないけど、うん。はい。で、これ何これ、あー、なるほど。赤堀悟ってやつのウィキペディアですね。小説家、ライトノベル作家、脚本家、漫画原作者、SATZ 社長。SATZ 社長？はー、すっげー。明治大学農学部農業経済学科卒業。ホワッツマイケルの脚本でデビューしたって書いてある。ホワッツマイケルって知ってるよ。うん、あんまり覚えてないけど。へえ。で、小説がいっぱい書いてある。コミックス原作とかなんかいろいろ書いてあるんですけど。へえ。なんかいろいろやってる人なんだねこの人ね。うん、でもあんまわかんねえや。題名を見ても、もう知らねえな。小説、コミックス原作、マスターキートンじゃなくてマスターモスキートンってあんの？そんなのあんの？うわすげえなそんなのあるんだ、知らなかった。マスターモスキートンってあんの？で、ファイナルファンタジーってあるんだけど。え、ドラゴンボール Z って書いてあるんだけど。そんなこともやってたの？この人。へぇー、知らない。全然わかんない、そんなの。で、この人の小説が短いの？なるほどね。 一時代を築いたとかだね。はあ。複雑な評価を得てるって書いてあるぞ。はあ。まあいいや。やべえ、時間ねえから。ね、もう早く寝ないとまずいから、この辺で終わりにしましょう。はい。じゃあ、この辺で終わりにしまーす。はい、聞いてくださってた、ありがとうございました。お疲れ様でした。言えてない。はい。ね、肉体は疲れてるんですけどね。精神は大丈夫っぽいです。はい。なんとか。はい。じゃあ、この辺で、明日やるかどうかは本当にわかりません。では、この辺でバイバイと。